先ほどの、写真の現在っていう写真の現在4ですね4という展覧会の話をまた続けてやりたいと思うんですが、糸崎さんがご自分の展覧会があって、大宮ですかね、大宮の盆栽美術館に、行かれてしまいましたので、今は場所を変えてニュー東京、竹橋の国立近代美術館の真ん前に、満身武者の丸いこう筒のあるビルで、あれ大変な綺麗なビルなんですけども、あれの近いにある、ニュー東京でお昼ご飯を食べながら、収録をもう一つだけしたいなと思ってるんですが、一つ僕はね、話したいなと思ったのは、糸崎さん行かれちゃって、今ここにいないからなんだけど、糸崎さんがやっぱり ああいう写真展を見ると結構本当に困ってるっていうところがちょっと感じられて、うん、ほら生瀬さんだとさっきも、一人の写真家の人結構オーソドックスに仮装の人を撮ってるやつね、あの写真結構まあ それ 見る分には面白かったわけですよね。
面白かったです
ね。かなり少し精神病んでる人とか、まあ、ぐれてる人とかいろんな人を網本信也さんがでそこそこ大きい写真に撮ってて、写真としてもまあまあ彦坂的に言えば6次元の写真なんですけども、一応液体写真で近代写真になってまして、ただその特徴なのが現実界なわけですよね。だからほら現実界に写真をしてるんだったらば、まあもうちょっと期待ぐらいにしてもいいのかなと思いますけど、写真がねもうちょっと新しくてもいいなというふうには思いますけど、まあ様態的には、村上隆さんと同じで液体写真で、だから液体っていうところがもう今の時代ってもうそのプラズマだっていうけど、まあ、普通の人たちの生活も実は気体化してるんですよね。今土屋さんに教えられていくつか生活用品というか、なんていうんですかね、フランフランとかなんかいくつかそういう生活用品のお店を見ていくと、普通に売ってるものが昔のモダンデザインではなくて、はい、明らかに違う段階に入ってて、で様態的には機体のものがすごく多くなっているので、その生活世界が機体化しているっていう状況はあると思うわけですね。特に、まあ建築物でいうと、まあ、一番大きく僕たち変わったのは、例えば僕ら小田急沿線にいる線もありますけど、小田急の駅の様相っていうのはガラッと変わってしまったんですね。昔のことをよく覚えてないっていう状態になりますけど、変わってしまったから。でも昔の駅と違うんですよね。で、まあ、昔はあんなに簡単にたくさんエレベーターとかエスカレーターくっついてなかったですし、まあ、とにかくこう変わったわけですよね。でそういう変化の中で言うと、もう僕たち少なくとも期待状態の中は生きてるっていうことは当たり前だと思うの でそこで普通だと期待の写真を撮らないといけないと思うんだけど、それを液体にする、村上隆さんもそうですけど、液体にすることによって一つ前の時代の様態にするわけです。そうするとその一種骨董化するの でその部分でなんか芸術だっていうふうにその思えるという、だから芸術の、まあ、鑑賞者層もそうなんです。まずその鑑賞者層ってすごく保守的なんですよね。明治維新の時に明治10年代に入ってくると、つまり新しい日本画っていうか、その日本美術院の日本画とか入るのが始まって、新しい日本画を描くんだけど、そのいわゆる鑑賞者層が、まあ、コレクター層ですけど、鑑賞してるタイプの人たちがみんな拒絶しちゃって、それで下村寛山に人気が集中する。下村寛山の絵ってペンキ絵で古いわけですよね。そういう古いものにその観客というのは行くという一般的な傾向があって、だから新しい仕事をするというのは相当勇気があって、こうリスクをかけないとできないわけですね。で、まあ、実際的にそのだから日本が言えば新しい仕事をした、つまり毛母体を形成したその体感なり春草がやっぱり突出してきて優れているわけなので、で、まあ、実際そのことはそのまあ、古い話で恐縮ですけど、下村寛山は知ってて、だからあの人すごい酒飲む人なんですね、うん、自分が経済的には 日本美術院を背負いながら結局自分の絵はダメだってことをよく知ってる人なんだよね。でそういう面白さってあるんだけど、でまあ その話と何が関係あるんだってことだけど、有本さんの写真が一番面白かったんだけども、でもその様態的には古いなっていうのがあって、その 古さで持たせちゃって、だからどっかで古いでしょ、そのチンピラにしても、こういう写真のチンピラにもなんか古いチンピラだよね、ね、新しいやつっていうのじゃなくてどっかで古いんだよね。だからそういうふうにこの人たち若いっていうのはみんななんか骨董で保っちゃっててさ、で若い人と話してもそうなんだけど、もう例えば現代美術はもう新しいものできないですよとか、結構みんな平気で言うんだよね、レトロ思考ってね。だから現実にはコンピューターにしても iPhone にしても何でもとにかく新しいものたくさん出てきててさ、その時代はどんどん変わってきてるわけよね。写真に関してもとにかく、まあ、フォトショップの登場ってものすごく大きかったわけで、フォトショップもだから 5.5 からさ、 5.5 ぐらいまではまあ普通にフォトショップだなって言ってたけど、 CS になってさ、とにかくガクッと変わってさ、僕なんか CS2 ですごい喜んだけども、まあいろんなことできるようになったけどね、まあ、今 CS6 を買ってるけど、まあ、私は追いつかないんですけども、そういう状況を この写真の人たちは実は拒絶してるわけだよね。フォトショップ通してないですよね、この写真はね。そういう意味ではコンテンポラリー写真じゃないんですよね、骨董写真なんだよね。でしかもこの有本さんにしても実は芸術写真じゃなくてデザイン写真になって、そのことの区別がもはやつかないんだよね。学芸もそうだけど、デザインと芸術の区別はもはやついてなくて、だからそのほら思い出そうとしてもそんなに思い出せないでしょ、写真どれ一つとっても。むしろまあ唯一芸術だったのは村越俊哉さんなんだけど、村越さん の水蒸気のあるような横長の大きい写真がありますよね。そう、あれは残ってるでしょ、記憶に。芸術って記憶に残るんだけど、デザインって消費しちゃうから、そんなにその場で面白くても残んないんだよね、記憶の中にね。だからまあそうなんですけどね。で話を戻すと、だから僕なんかでも結構それなりに楽しんで見た展覧会なんだけども、そのなんかほら冷たい悪口言ってるように聞こえるけど、でもまあ本当に現在だよなった、つまり日本の現在っていうものがさ、日本全体がそうなんだけど、もう骨董品化してるわけだよね。だからその GNP にしてもその2位とか3位だったのに、今18位とか27位とか下がってきてるからね、急速に墜落してるわけだよね。その社会全体がその世界の歴史の中からさ、急速にこう古い世界に転落していくわけなんだけど、でソニーにしてもそのトヨタにしてもそのパナソニックにしても、その日本を代表するような企業がさ、1兆とかなんとかそのレベルで当たりをつけてさ、解決できなくなってきてるわけじゃない。でそういう、こう墜落の状態と、やっぱり今の国立金美のこういう展覧会の後ろ向きさっていうのはよく似合ってると思うわけね。だからまあ美術家の責任というよりも日本社会の責任なんだけど、誰が責任を取るのかってもよく分からなくてさ、まあ、破滅して、まあ、簡単に言えば10人中日本人10人中8人ぐらい死ねば元気なんじゃないかと思いますけどいやいや、それをだから最悪の事態を考えれば、日本人10人中8人ぐらいが、まあ、簡単に言うと死んでいくとか、そういう状態をやっぱり想定するべきだと思うわけ、最悪状態って。僕はやっぱり想定しますけどね。別にヨーロッパでペストとかなんかそういうものが流行って10人中8人ぐらい死ぬってことは歴史的にはいくらもあるわけだし、民族滅亡なんていくらでもあるわけなので、そんなのどってことじゃないって、どってことじゃないわけね。人類史が700万年で言えばさ、ね、700万年の中でさ、いくらでも滅亡があるわけでさ、だからそんなことどうってことじゃないから、僕は人類史生きてるからね、日本人の歴史生きてるわけじゃないからね。なんか日本人がさ、日本猿が進化して日本人になったと思っててさ、違うからね、これアフリカから出てきたんだからさ、ね、だからそういう規模で言えばさ、別にどうってことじゃないわけでさ、もともとアフリカ人だからね、僕ら。
アフリカ行ってみたい
ね。怖いから僕行けないんだけど。
私すごい行きたいんですけど、
だから。それで。いやいや、だからそれでちょっと話を戻すと、糸崎さんの中になんかそれやっぱり写真を見てすごく困った顔が出てくるよね。
いやでも糸崎さんの場合は大体展覧会行くと困ってますよ、ね。わからないから。ね、なんか展覧会、この間のトーマス・デュマンドはどうでしたっけ？あの時はどうですか？
まああれはさすがにでかいので、
まあでかいの、でも僕はデマンドを別に言いたくなかったけども、まあ、まあ嫌いな人だから 見た方がいいと思って、僕の場合はそうなんだよね、つまり嫌いだとか評価しないから見ないって言うんじゃないんだよ、嫌いなものをちゃんと見ようと思って、なるべくね、時々そういう建前というか理念があるにもかかわらず受けちゃうことありますけども、だけど、まあ、基本的にはそう見ましょうって言ったら、今度はそうだけど、別に希望を持ってきたわけではないので、予想通りだなと思いましたけど、だって僕だって、全部写真家の人といろいろ話してきてるもん、建築作ってる人も含めて、写真家の多くって言ったら全然現実を見てないっていうから。うん、とにかくデジタルに変わったってことの事態みたいなのも認識しないよね、みんなね。本当に写真家って名乗る人たちアナログ撮ってるのが多いからね、結局みんな骨董だよね、みんな骨董生きててさ、もう年寄りだよね、骨董めってる人たちって本当にバリアテスじゃないもんね。だからその、まあ、ましてやモノクロームは重要でしょ、
ね、
うん、ね、まあ一応なんだっけ、あの人は中村綾尾さんは一応頑張って、まあ、カラーだったりすると、まあ、ある種実験的な映像っていうのでやってるんだけど、でもこれでも状態的には液体写真で近代写真で古いわけですよね。ね、あれやるんなら、まあ、容態的には少なくともその機械状態にしない、だからトロッキー号にしないとおかしい、トロックで機械状態ですから、トロッキー号にしないと、トロッキーの方が50年代の写真でしょ、もう60年前の話じゃない、それより古い写真撮ってどうすんだよってのがあるんだけどさ、ね、だからその容態的にまず新しくしないといけないんで、そういう視点がないじゃない、まあ、彼女のもんだったらプラズマにするんで十分いいわけだよね。そうだ、プラスになってないでしょ。で、6流でしょ。それで、しかも、まあでもね、褒めなきゃいけないのはね、彼女だけ、つまり、現デザイン、デザイン、反デザイン、非デザイン、無デザイン、デザイン写真でしかないけど、一応、反とか非とか無まで含んでるの。で、今の時代、やっぱそこまで持ってないとダメだと思うんですけど、他の人たちみんな、その、ないんだよね。反、非、無がないんだよね。ないんだよね。だから、まあ、ただそういうことを、言う人がいないとか、まあ、そんなこと言ってるのは、だから、世の中に僕って。まあ、でも、まあ、しょうがないとは思うけどね。すごい、前一人頑張ってて、生スクも結構反応してるね。
はい。うん、中村綾夫さん。
うん、
あと中村綾夫さんは結構カラーで見てて喜びがあって色の、そうすると楽しくて見れます、
うん、僕なんか入ってきちゃったけどだからああいう、まあ、透過光を使った、うん、あの最初入り口の方に透過光を使ったあれにしても、それはフライヘアって言ったので、プロジェクションしてるのにしても、まあ、とにかく古いよね、なんかが新しくないっていうかさ、もうちょっとできるっていうふうに思いますけどね、そうでもないですよね。
少しでも全然違うかもしれないけど、蜷川実花さんみたいなああいう路線に行き損なってるっていうか、
まあ蜷川さん、僕はその評価するわけじゃないんだけども、まあ、僕蜷川さんに対しては実は冷たい人なんだけど、さっき蜷川さんの頑張りに関しては僕はやっぱりね尊敬心もとにかくさ。めちゃめちゃに頑張るよね、あの人ね。
上海行っても、稲原さん、すごい頑張ってて、大きなショップで、稲川美香となんかコラボレーションとか、そういうイベント的なこともしてるし、ここにもいるって感じで。
全力的だよね、あの人ね。もう、あんなにしなくてもいいと思うんだけど、ものすごい努力でさ。まあ、ある種の強迫神経症的に頑張ってたからね。 あれは評価するよね。だからまあ今度のほら、なんだか映画も僕なんか冷たいんだけど、はいはい、だけどすごくヒットしてみたいね。まあ良かったと思うけどね、その、うん、まあ前のやつは僕は相当ひどくて、映画館で見ちゃったんだよな。あの、なんだっけ、なんだっけな、なんか大井壇の話、うん、ものすごい辛かったけど、ね、今段だって僕全然予告編見てば全然評価してないんだけど、まあでも沢尻エリコの最後の作品なのか、エリカちゃんの最後の作品なのかなという、ね、だからそういう意味ではまあ頑張ってるっていうかね、まあ、2本目撮れてよかったと思うし、それはそう思いますけどね、うん、まあだからそのああいう頑張りはやっぱり必要だよね。でもそういう意味じゃ伊藤崎さん頑張るよね。
頑張りますね、
うん、頑張る、うん、ね、それは評価
すごいすごいです、うん、
ああ
ね、あのショットコースはすごいです。
そうね、粘れるとね、
ね、粘り強くてしつこくてね、うん、どんだけあのフォトも作ったんだっていう感じで、
まあとにかくこんな引っ越してきてさ、ね、何にしろ2トントラックさ、僕が運転して2トントラックさ、なんか3往復だろ、3倍って言い過ぎるのに 2.5 倍ぐらいあるけどね、
はい、
それでさ、うちのアトリエに積み上げちゃってさ、もうとにかくホットもかかるからさ、みんな全部もう捨てようと思ったんだけどさ、開けてみるとさ、
なんか糸崎さんがこう楽しく作ったんだなっていうね、なんかこう、絶対これを壊すわけいかないかもみたいな、なんかがあるんですよね。
うん、だからそいわゆるさ、その作ってるのが通俗じゃないんだよね。通俗を超えてるわけ、明らかに明らかに通俗を超えてるから、そうするとそのシリアスさに対してやっぱりそのこんなものをしていいってことなんだから、ね、僕のなんかモラルでは言えないわけだよね。ただ量が多すぎてね、もう本当に困るよね。あれでもね、ガソリンつけて蒸しちまいたいんだけど、ね、それはもたないしね。いや、だから仕事する姿勢としては僕は正しいと思うけどね、まあ、しょうがないね。
すごい鈍感だけどね、何言われても気がつかない。とにかくすごい、
うん、それだから、まあ、糸崎さんのどうやってまあだからほら、ここに展示してる人たちってやっぱり世間体写真撮っちゃってるからね。ね、だから結局コットである理由もそうなんだけど、結局こう社会的に認知される範囲で、で写真という制度の内側でこう仕事するんですよ。まあ一度しか良くも悪くも、まあ相手にされないのとかで仕事してるわけで。ね。
アウトサイドとか、なんていうか、これが新しい写真の流れですから、全然別のところに。
そうね、だから、まあそれはね、だからその、なんていうかな、社会っていうのはもともと基本的にはそのやっぱり世間体というかその社会的通念ですよね。社会的通念の中でしか動かないですから、だからあの、まあ、特に日本はひどいと思いますから、だからまあ そのひどい日本に対してなんていうのかな、そのないものねだりしてもしょうがないと思うので、だから糸崎さん、糸崎さん、頑張ってらっしゃるから、今回でもまあ、まあ、どっちが付き合ってくれてるのかよく分かりませんけども、いいと思うわけですね。だから、いいと思いますよ。だから、ただほら、だからこういうのも見せないといけないんで、今度だってほっとくとさ、見なかったかもしれないから、いよいよ。うん、やっぱり見なきゃダメだよね。ね、写真展をやっぱりもっとたくさん持ってきて、でも本当はもうちょっと大きい写真が、今回展示してるんだけど小さすぎるよね、みんなね。だからそれやっぱり自主ギャラリー中心でやってるから、
はい、
うん、だから、まあ、別にほら、もうそんなにめちゃくちゃ大きくなってもいいけど、もうちょっと、ね、まあ、だけど唯一現地写真を撮ってたのが、村越俊哉さんの。ものだったってところが、なんとも、うん、
しかも想像から写真で、しかも個体写真で、
はい、
まあやっぱり日本っていう社会のこうやっぱり、まあ滅亡するよね。未来がないっていうのはよくわかるんですけど。
この辺で、
まあ、だから、未来がないだけじゃ困るので、やっぱりね、あの僕はネグリハートの帝国っていう本好きですけど、やっぱりあそこでやっぱり言ってくるのはマルチチューブなんですよ。だから、有象無象ですから、有象無象が越境していくっていうわけ、常識を超えてその越境していくって、僕はそう思いますけどね、やっぱり越境していく人たちがいるっていうか、あの写真家でも音楽家でも、まあ、音楽家だとほら、ラッパーの、なんだっけ、シビト？シビトって言った
っけ？あ、はいはいはいはい、
シビトです。あれシビトだよ。とにかく、あの人はさ、期待したんだけど、ちょっと芸術に行き過ぎちゃってさ、ジャズピアノの人と一緒にやっちゃうと、あれはちょっと違うっていう、僕も違うと思いますね。つまり、僕は芸術になればいいって言ってるわけではないんです。その人は誤解すると思うけどね。あれは既成芸術になってるので、既成芸術なんだから近代のハイアートに還元しちゃってるわけで、あれは間違いないと思うんだよね。で、だけどほら、なんだっけ、渋沢知らず？渋沢知らずはやっぱりいいよね。僕はやっぱり渋沢知らずをやりたいね。うちは近代文史ギャラリーはとりあえず人数を増やしてってですね、120人ぐらいの集団
すごすぎる。
もううぞうぞうでさね、うぞうぞうの、うん、いやだから本当にこういう中の一人で言えば、まあ伊藤さんうぞうぞうだから。いや、そういう人たちがとにかく果敢に越境していくというかさ、うん、やっぱりこうそういうことが重要だというふうに思いますよね。お行儀のいい、ところになったって構わないっていう、そういう意味で、まあ、だけどその時に伊藤崎さんの写真展を見てないよね、写真家っていう割にね。それは良くないことで、あなたもそうだけど、やっぱ見た方がいいわけで、あなたは写真作品作ってます、
はい、
あなたの作品なんてすっごくいいからさ、
はい、
あれだからあの十分にあの、なんだっけ、写真の現在、シックとかにありますから。
行きたいですね、
はい、ね、行きたいですね、はい、ね、金美を目指して
頑張りましょう。
いいですね、
以上です。